神様は最初の壁を前にして苦悩するモーセに今日2節から8節で自分がモーセを選んだ理由、それを詳しく説明されました。で、私たちにとりましても、私たちが救われてクリスチャンと選ばれた、そこには理由がありますね。なぜこの私を神様はお選びになられたのでしょうか。そこには必ず理由があります。ここを私たちもしっかりと押さえておくことが大切です。信仰を、荷物に例えますと、皆さん買い物に行って荷物たくさん買い物してですね、トートバッグにいっぱい入れてそれを持って歩くときにですね、どこを持ちますか？きっと途中でちょっと持つところを変えたりですね、どこを持ったら一番楽に長く持てるか、それを考えながら荷物を持つと思うんですね。それと同じように信仰も長く持つわけです。そのためにはどこをしっかり持ったらよいのか、これを信仰のつかみどころということもできるでしょう。今日の聖書は私たちにそれを伝えている箇所です。アブラハム、イサク、ヤコブという偉大な先祖のことはモーセも聞いてました。彼らの信仰と比べたら自分の信仰は本当に小さく弱い、モーセはそう思ってたんじゃないでしょうかね。私たちもそういう思いを持つことがあります。そんなモーセに神様は開口一番に2節から3節で、先祖たちには主という私の名を知らせなかったことを伝えます。ここには神様の思いが込められています。お前はアブラハムやイサクやヤコブとは違う、私にとってお前は特別な一人なんだとモーセを励ましました。私は主である。これは私たちも聞かされている言葉ですね。これは単なる名前じゃないです。これは特別な決定的な出会いという意味が込められています。私たち自身の信仰など吹けば飛ぶようなものです。しかし神様は、私はあなたの主である、こう力強く宣言してくださるんですね。私とあなたの決定的な出会いは何によっても揺るがない。私はあなたの主なんだと。ここがですね、私たちの信仰のつかみどころです。ここをしっかりつかみましてですね、信仰を長く持ち続けましょう。さて、次に 今まで全能の神として現れていた方が、今どうして主という神として現れたのか、そこに注目します。それは4節と5節。主なる神は自分が今までに出てこなかった別の神ではなくて、創世記に記されているアブラハム、イサク、ヤコブと契約を結んで、そしてそれを引き続いて守っている神、すなわち創世記の神は出エジプト記の神である、そのことを伝えています。私たちも創世記一章から学んでまいりました。創世記に出てくる神様のことはいくらか知っておりますね。アブラハムに現れた全能の神とはどういう神だったでしょうか。天地を作られた時にですね、産めよ増えよ地に満ちよとこう言って祝福する神様ですね。そして土地を与えると約束される神様、これもですね、土地を持たなかった放浪の身だったアブラハムにとりましても祝福を意味していました。ですから全能の神、それは祝福の神でもあります。そこで大切なのは、この祝福が恵みとして与えられていることです。ノアの時代に大洪水を起こした後、人間の心の思い測ることは依然悪い。それを神様は知っていながら、それにもかかわらず洪水の後で神様は御心に言われました。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。これは恵みですね。恵みによって再スタートしたんです。ノアの箱舟が終わってから、私たち人間は恵みによって再スタートしたということを忘れちゃいけません。私たちのイエス・キリストも福音書の中でこの神様のことをおっしゃいました。三条の水訓の五章の45節でこうおっしゃいましたね。天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。これも恵みのことを言っておられますね。しかし神様はこのような一方的に恵みを与えるだけではありません。神様が求めておられるのは、私たちがその恵みに応えるという、神と人のより深い関係を持ちたい、そのことを願っておられる神なんです。それが出エジプト記のテーマです。七節がそれを具体的に表しています。ちょっと読んでみましょうか。七節、そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であり、あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知る。こう七節にありますね。特に私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる、こう書いてますね。神様と民という関係ですね。 この関係は一方的な恵みによって結ばれていきます。7節の前に6節というところがありますが、その関係をどのようにして生み出すかということが6節にあります。でそこの6節にですね、神様は、まずあなたたちを導き出すとありますね。そして救い出す、そしてあなたたちをあがなう、この三つのことによって神様は深い関係を結ぼうとされるんです。その重労働の苦しみから導き出す、そして奴隷の身分から救い出す、そしてあがなう、まあ、これは神様のものになるということですね。この三つで神様は私たちと深い関係を作ってくださる。現代のクリスチャンもイエス・キリストによって同様の恵みを受けて神様との関係をに入らせていただいてますね。導き出し、救い出し、あがなう、この恵みの大きさのゆえにイエス様は山上の水訓でいろんなことを教えられたんです。その一つに敵を愛しなさいってこう教えられましたね。なかなかこれは自分の力はできませんが、この恵みのゆえにそれに応えるということで敵を愛するという方向をあなた方は目指していくんだよ、そういう意味じゃないでしょうか。さて7節の後半、私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの重労働のもとから導き出すことを知るとありますように、私たちもそれを今体験していますね。私たちの場合はエジプトの重労働のもとからではなく罪のもとからです。そして神の民ではなくて教会という関係に入れられています。モーセたちはこの彼らの体験を繰り返し思い起こしました。律法の中心はそこにあります。そしてそれが神についての証になります。同様に私たちが罪の元から救われた証は神を証しすることであり、信仰に進むようにと進め励ますことでもあります。私たちの体験は小さくても神を証しするんです。この2023年度はもう皆さん信仰生活長い方多いと思いますけども、もう一度自分が神様によって救われた、そのことを証しするという、そのことにこう目を留めたいなと、原点に目を留めたいなと思っております。私たちの 証は小さいです。でも皆さん、大きな体験とかね、人を驚かすような証じゃなくてもいいんですよ。神様がこの私をこうして選ばれてクリスチャンにしているという、そのことはどんなに小さいことでありましても問題ないんですね。というのは、証というのは皆さん、神を指さすことです。大きな指で指そうが、小さな指で指そうが、そこは全然問題ありません。問題なのは、指を指す方向が正しいかどうかです。正しい方向を指す、これが一番証しにとって大切。どんなに小さい指でも正しい方向を示すなら、それは最高の証し。どんなに大きな指で目立つように示しても、それがちょっとは方向がずれてたらちょっと大変なことになりますね。さて、モーセは言うことを聞こうとしないイスラエルの人々のことでエジプトから導き出すことに自信を失ってました。しかし神様の命令は変わりませんでした。エジプトからの脱出が後の人にとってどんなに神を証しすることになるか、モーセが神様のもとに自信を失ってやってきても、神様は全く同じ命令を繰り返されたのは、まだモーセには今分かってないけども、このことが本当に神を明かしてくることになるからでした。私たちも同じ体験をします。私たちの言うことを聞かない、あるいは聞き入れてもらえないという現実を体験することがあります。しかし神はモーセとアランに語られたように、私たちにも証しするように命じられます。キリストは言われました。あなた方は地の塩、世の光である。キリストはこうはおっしゃいません。地の塩であれ、世の光たれ。キリストがおっしゃるのは、地の塩である、世の光である、こうおっしゃってます。ですから、つまりクリスチャンとして進みなさい、いろいろ自分の私たちの目にはいろんなことが見えてきてしまいますけども、でも進めと、そういう思いが込められたのが、あなた方は地の塩である、世の光である、です。今日はモーセが一番最初に壁にぶち当たってですね、神様のところに帰ってきた時のお話ですけども、これから出エジプトするということが、もうどんなに神様を証しすることかということを、まあ、神様はモーセに伝えたいんでしょうね。それは私たち一人一人もに対してもそうじゃないでしょうか。では今日の学びはここまでにいたしまして、お祈りといたしましょう。